このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
ハッピーバースデートゥーユーということで、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口です。
あら、1年なのよ、この番組も。
あ、番組の誕生日。
そう、誕生日がね、8月7日、
なんかその辺でしたよね。ってことは、ちょうど
去年、ね、
放送開始日だ、
はい、そうこんな綺麗にね、1年巡ってくるかなっていうぐらい綺麗に巡ってきましたが、1年経ちましたね。
ことですね。
本当に皆さんもね、よく聞いていただいて、ゲストもね、たくさん来ていただいて感謝でございます。本当に皆様ありがとうございます。
本当に皆様のおかげですよ。
本当にね、誰も聞いてくれへんかったらね、私たちね、独り言やからね、完全なね、
二人ごと
だからね、まあ、二人ごとでないことを祈りつつですね。はい、山口さん、どんなことしてるんですか最近は。
私、YouTube 上げてるじゃないですか。
うん、
でね、毎月、このぐらいの回数でしたみたいなことを、レポートをちょっとまとめてるんですけどね、
うん、
7月分を昨日まとめたら、うん、あれ先月までずっと月1300回ぐらい見てもらってたんですよ、
うん、
再生回数がね。
うん、
7月はね、877とかなんか。
うん、
久々に一桁減ってしまいました。
やっぱりね、これってね、継続なのですよね。
そうなんですよね。
もう
すっかり気が緩んでましてね。
まあそれはさておき、前々回でしたっけ、山口さんが紹介して、前々回な、第何回の時ですかね、第49回かか何かで、山口さんがね、紹介してくれてはったの新製品の動画を上げてはったんですよね。は
い
は
い、ああ、そうです。それね。
クローバー。
6。8月の2日に上げました。7月の回数には影響がないというか。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、お店とかにいろいろ公式のお知らせを出すタイミングまで待ってって言われたんで。
そうですよね。
珍しく作ってからしばらく熟成させてしまいまして。
はいはい。ぜひね、その8月2日に、上がっている動画を見つつ、もうちょっと細かいこと知りたいなと思ったら、はい、第49回かなの放送を聞いてもらうと、
そうですね。
方法と思っていただけるかな。
で、YouTube の私の今回の分、はい、ちょっとね、今まではね、まずいところは全部カットして喋り、取り直したり、いろいろ編集してたんですけどね、うん、ついに、もう言い間違ったところとか、滑舌が悪かったところは、文字でこう言おうとしております、みたいな。
ああ、ライブ感満載というやつですね。はい、間違っててもいいのよ。それが人というものなのよっていうね、最近のね。雰囲気ですね。
もう
ね、
そうしないと回数が上がらない。みたいなことです。
はい。挙げられたということです。はい。今日のゲストはですね、はい、今日はお役立ち情報ですよ。はい、視覚障害じゃないね、障害年金とかね、皆さん持ってらっしゃる方多いと思うんですけども、年金の制度がちょっと変わったよっていうことで、
うん、
社会労務士さんに来ていただいてます。
はい、
楽しみに。
はい。後ほど。
はい、今日はですね、年金、障害者年金、すでにもらってる人も、ぜひ聞いておいてね、ということで、社会保険労務士の辰巳さんに来ていただきましたよ。ほかほかの情報をいただこうと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
辰巳さんといえばね、本当にもう関西圏ですね、大阪兵庫もこの関西圏の視覚障害者の人たちはすごく頼りにしてる社会保険労務士さんなんですけど、
全国対応と書いてありましたよ。
あ、全国からも相談してもいいの？
そう
ですよ、大丈夫ですよ。
すごいね、もう大変じゃないの。めちゃめちゃ忙しくなるね。
ビジネスチャンスを
返してあげてください。すごいなという辰巳さんからね、新しい情報があるのでっていうことをね、ちらっと耳にして今日は来ていただきました。何何？
そうですね、変わる予定なんですけれど、
はい、
障害年金の認定基準っていうものが8年から9年ぶりに改正になります。
なるほど。
スタートはね、来年の1月1日を現状では予定されています、
うん、
大方の変更っていうのはもうほぼほぼ案は固まってて、今現在はパブリックコメントの応募をしている状況、うん、まあそこでもう本当にガラッと変わってしまうってことはもうまずないので、ほぼほぼ今手元にある資料でスタートするということが決まってます、
うん、
それを今日はちょっと説明したいなと思いましてね。
はいはい、うん、認定基準というものがあるんですね、もともとね。
そうなんですよね。まあ、視力がこれぐらい悪くなったら1級ですよとか、うん、これぐらい見えてたらまあ2級ですよ、3級ですよとか、もう視力とか視野っていうのは数字の世界なので、はい、そういった等級の基準を定めているのが認定基準というもの、
ね。なるほど。まあ、障害者手帳の時の等級と似てるけどぴったり一緒ではないんですよね、
うん、ずれてるんです。
そうですね、
そこがね、一つちょっと分かりづらくしてるポイントで、まあ、今回もその比較対象をして一応検討はされてるんですね。で、今回の認定基準っていうのは基本的に障害者手帳の基準に寄り添いますよと、うん、そっち寄りにしますということで改正が行われたんですね。
なるほど。
手帳の方が進んでたんです、先々、うんう
んうん、進んでたのに遅れてる方に合わせるんですか？
今まではね、
手帳が先に行ったんですよ。で、うん、それが3年ほど前でやっと手帳が先に行ったので、じゃあ手帳に寄り添う形にしましょうということで、うん、年金が 今回スタートするという感じですね、うん、
じゃあどっちか言うと下がる人より上がる人の方が多いかもしれない。
そうなんですよ。今回ね、厚労省はすごくこう親身になっていて、とにかく徹底して不利益がないようにということなんです、うん、もうすでに受給している人が今回の改正によって不利益を被ることは絶対にないようにという形を徹底して改正が行われているんですよ。だから今まで年金に該当しなかった人が該当するかもしれないし、今まで2級だった人が今回の改正によって1級になる可能性も十分出てきます。
結構違うよね。年間で言うとね、金額がね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、手帳がね、2から1に変わると言っても、そんなに大きなダイレクトなメリットってあんまりないと思うんですけど、
そうですね。
もう本当に如実に金額に出ちゃうので、うん、この情報っていうのはきっちり皆さんが受け取ってもらって、年金はね、請求主義なので自分から手続きしないと全然変わらない。
そうなんですね。
だからね、これもし聞いてくれてる人がいたら、聞き逃してる人に含めてこう情報を拡散してほしいなと思ってます。
ほうほうほうほう。どの辺のあたりの人がターゲットになってくるんでしょう、今回。
特に一番のビッグニュースは、視野障害でいうと、今までね、視野障害っていうのはどんなに視野が狭くなっても2級が限度だったの。
はい。
それが新たに1級の新設というのがビッグニュース。
視力は出ても視野が狭かったら2が1に進む可能性が出てきたと。
そうなんですよ。だからこれまでは、まあ、視力と視野をそれぞれ足して併合して1級っていうパターンの人が結構多かったんですけど、今回の改正によって、例えば、まあ、色素変性っていうのは、まあ、一番有名な難病ですけど、そういった病気の人って、典型的なのは、視力は残ってるんだけど、視野がめっちゃ狭いっていうパターン、
はい、
います、ね、
すごくいらっしゃると思うんですよね。
はい、
その人たちは、視力がいいので、絶対1級っていうことはなくて、まあ、出ても2級だったんですね。
うん、
それが、 もう本当に子規片の末期で、指標が見えないとか、中心角度がもう2度とか3度ぐらいまで行ってしまうと、それだけで
1年
の可能性がある。それですね。がビッグニュースで、結構色素変性の人とかを担当することが多いので、何百人も見てますけれど、このパターンは結構ある。
思いますね。
普通にいっぱいいてるよね。
いっぱいいますよ。
うん、
これまで視力は、右目と左目を足したもので認定が行われてたんですけれど、今回の改正でそれぞれ足さずに認定するようになりました、これで救われる人っていうのが実はいて、例えば今回の1級の基準が E4 の目の視力が 0.03 以下っていうふうに変わったんですね。で今までじゃあ1級はどうやったかっていうと、右目と左目を足して 0.04 以下だったんです。
なるほどね、
いい方の目だけで判断するんですね、今度は。
そうなんですよ、だからね、例えばね、右目と左目がそれぞれ 0.03 だった人は、今までだったらそれ足しちゃうので、0.06 になって1級ではなかった、2級だったんですね。
なるほど。
それが、今回の新しい基準ではいい方の目の視力が 0.03 以下だったらいいわけだから、この人たちは1級になるんです、もう。だから別に自分の視力は悪くなってないんだけれど、今まで認定基準上2級だった人が1級に繰り上がります。
これっていうのは、今視力の話と視野障害の話とあったんだけど、かつオア、視野がこれ以下、なおかつ視力がいい方が 0.03 ということですか？
いえ、全然
別違いますね。
別々なんだ。
じゃあどっちかが該当すればいいんだ。
じゃあかなりね、当てはまる人が多そうですよね。
そうなんです。多そうなんですよ。それで、ここ一つポイントがね、僕冒頭で申し上げたように、年金は申請主義なので、勝手に等級は変えてくれないんです、絶対に。
絶対にない。
はい。なので、自らが新しい基準を理解して、私1級だと思ったら、積極的にアピールして診断書を出さないと等級は変わりません。
なるほど。
ここがちょっとポイントでね。で、こういったことで混乱が起きるということも、日本年金機構はちゃんと理解してて、一応現状では、厚労省の回答として、1級の人は除きます。もう1級の人にとっては関係ないからね。
もともと1級だから。
今現在2級とか3級で年金を受給している人たち個別に案内を発送する予定だって言ってる。
あ、じゃあ来るんだ。
珍しい。ね、はい。
で、それが届いたら、施行日は来年1月1日なので、施行日以降に診断書を提出してくれという話になるだろうと思う。
なるほど。
これね、施行日とその診断書の日ってどうなるんでしょうかね。前もって用意しててもダメなの？施行日以降に診断書を取るべきなのかな？
いや、そこがね、
多分
大丈夫だと思う
けど、言い切れないですね。
ほら、そういうのを書いてくれる病院って予約しないといけないから、その1月に予約をしておくべきなのかね。もうちょっと早めでもいいのかね。なんか考えちゃうよね。
1月以降に。
一応ね、今までの、事例で言うと、提出日が施行日以降だったら OK だと思う。だから、事前にこの情報を知って、早めに11月とか12月に検査を受けておいて、診断書を出すのは施行日以降。というふうにしはって大丈夫だと思うんだけど、ただちょっと自信はないです。
ああ、やっぱそれは、
確認した方がいいね。
はい、届いてからの方がいいかもしれないですよね。
そうですね。あとあれかな、お知らせ来た時に書いてあるかもしれないな。
そうですね。
切り欠きのあるやつで来るんかしら。
いやー、ど
うでしょう。
多分そういうふうにするでしょうね。視覚障害者対象だからね。
どちらにしてもちょっと郵便物、要注意ですね。
そうですね、
ご自身で読めない方はもう家族とかヘルパーさんにチェックをお願いしとかないといけないですね。
そうですね。この今のさっきの話の ちょっと続きというか詳しく言うと、はい、その用意する診断書は提出日前3ヶ月以内っていうのが大原則なんです、
うん、
現象日ね、
うん、
だからあんまり早くこれ知ったからって言ってもう急いで今すぐ診断を受けに行って診断を受けたけど出すのは来年っていうそれはダメなんですよ、
うん、
検査日から3ヶ月以内の提出っていうのが絶対的なルール、
うんうんうんうん、
でもう一つポイントは、うん、提出した翌月から等級が変わるっていうことなの。
これは1月から施工やったとしても2月に出したから1月からちょうだいよっていうわけにはいかないよね。
そうです、
遡らない。
頑張って出して1月中に申請を出してで2月から変わると。
そうです。
何まとめますと、1月からしか申請できないと。で、申請したら翌月から変わるということですね。なので、辰巳さんのところにどっと申し込みが集中する可能性があるということですね。
1月めちゃめちゃ忙しいということですね。
ねえ、仕事が結構波ができますね、辰巳さんのところの、
ね、もちろんね、こうやって毎月毎月そうやって月末締めということがあるんだったら慣れてらっしゃるとはいえ、こういう制度改革になると大変ですね、
う
ん、
そうです。
今回そのね、等級が上がる方もいらっしゃるプラスアルファ、今まで年金がちょっと無理です、あなたの視力では、障害年金無理ですと言ってた方ももらえる可能性は高くなります。
なります、うん、
あります。多分一番最後の6級のところでやっぱり片目両目の話はあるんじゃないですか。
これ手帳ですね、
うんうん、年金、手帳、年金は3級からですよね。
そう、3級からです。
うん、
あ、ということか、
うんうん、そうそう、今までその障害年金が、まあ、3級ちょっと無理だねって言ってた方もあなた3級に該当しますよっていう場合がありそう。
それもあるし、うん、あと国民年金の方だったら2級以上が条件で、ちょっとハードルが高かったのが、うん、までちょっと足りなかったのが、あ、この改正で私、障害基礎年金、国民年金受けれるかもという人が出てくると思います。
なるほど。ほうほうほうほうほう。
そうですか。
結構そしたら今からそういうパブコメでももう見れるということなので、これはどこかな？厚生労働省ですかね。
そうです。
辰巳さんのページでもそういう情報流してくれてはるのかしら？変わっていくよ的な。
それがまだ、うん、あくまで応募中ではっきり決まってないから、うん、まだそこまで私の事務所のホームページでは載せてないんですよ。
はははは。でもまあまあまあまあ、まだ今はそういう状態なので、ちょっと例えば9月に病院予約してる方はもうちょっと遅くしてもいいって感じもあるかもしれない。特に急ぎじゃない人なんかは
その方がええと思う、うん、
そうですね、
うんうんうんうん、
さっきのお話でいくと、まあ、3ヶ月間有効だとすれば10月の末半ば過ぎからだったら申請に使える可能性が高いということですよね。
もうおっしゃる通り、
なるほど。
そうです。
年金ね、一回ね決まったらなかなかねそれをずっと引き継いでいくわけだからね、
うん、
結構大きいし、ぜひどうなんだろうと思ったらね、辰巳さんにねご相談されたらいいよね。はい、これ辰巳さんの社会保険労務士事務所なんですけど、検索してもらうときはもうそのままですね、辰巳社会保険労務士事務所ですね。
そうですね、
います
はい、
私ね、障害年金辰巳でも出ましたよ。
あ、そうそうそうそう、もうね、障害年金といえばね、もう辰巳さんに決まってるんだよね。
全国的にね。
そうそうそうそう、なのでね、あ、もしかしたら自分該当するかもしれないっていう方は、ぜひ辰巳さんのところにご連絡されてもいいかもね、うん、という感じですね。
気軽に本当にお尋ねいただければと思います。
うん、
電話番号言ってもよろしいですか？
全然大丈夫です。
はい。ネットに載ってる無料相談の電話番号申し上げますね。078-935-4765 ですね。月曜日から土曜日までの10時から、18時までに受け付けておられるそうです。合ってました？
合ってます。はい。
はい。
どしどしどうぞ。
はい。はい、 今回ね、変わるとは知ってたんですけどね、もう一回ね、もう受けてる人は変わんないんじゃないの、新たに障害年金申請する人だけじゃないのなんて思ってる方もすごく多かったと思うんですけど、見直されるということなのでね、ぜひ、自分ごとでちょっとチェックしておいてもらったらいいかなと思います。また変わったらね、こちらのね、番組の方でもね、ご案内したいと思いますよね、そろそろね、はい、はがきか封筒でしょうね、多分ね。
そうですね、
封筒で届きましたよみたいなことなんかもね、お伝えできればと思います、
うん、はい、はい、ありがとうございました。
はい、勉強になりました、ね、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、ブレイクタイムです。
はい、
はい、山口さんとこは相変わらず野菜もりもり取れまくりですか？
そうなんですよ、うん、なんて言ったってね、ゴーヤがたくさんできるんですよ、
う
ん、
そうそう、ゴーヤでね、さぞかし山口さんは困っていらっしゃるだろうということでね、うん、リスナーさんからこんなんどうっていうことでレシピが届きましたよ。
すごいな、
うん、
嬉しい。
はい、
うん、ね、中身は私も今転送してもらったんで読めますけど、
う
ん、
そうそう、
佃煮ですね、これは。
うん、ゴーヤの佃煮ね、うんうん、うちはだいたいあれ、ね、炒めちゃうあれだね、
うん、
あればっかしだけど、
うちも1日2食ぐらい今食べてる
ちょっと珍しい感じかな。
今度あったら顔がイボイボで緑色になってるかもしれませんよ
ゴーヤマンだね、はい、
それで送っていただいたのは、ゴーヤの佃煮、書いてる内容を読みますとね、
うん、
まずゴーヤ小さめのものを2本、買った2本かい、うん、そんなこと言わない2本、縦に半分に切って、
うん、
それから多分中の綿を出して、
うん、
で、2ミリの薄切りにトントントントントンとスライスするんですね、
うん、
で半円のスライスがいっぱいできて、これを沸騰したお湯で5分くらい茹でる。
結構茹でるんだ。
結構茹でますね。
うん。
で、ざるにあげる。
うん。
で、水気を切る。
うん。
で、今度は鍋に戻して調味料を入れます。うん、調味料はお砂糖が大さじ3、醤油、
結構入れるね、
酒、みりん、酢を大さじ2ずつ。
うん。あとは砂糖だけ3で、醤油、酒、
みりん、
酢を2ずつ、
はい、
うんうん、
でプラス鰹節のパックを1つ、
うん、
全部放り込んで中火または弱火で蓋をして煮ます。中弱火、中火よりちょっと弱めでという意味かな、
うん、
で煮て、
うん、
時々かき混ぜて煮汁が少なくなったら出来上がり。
つくだ煮だからちょっと日持ちしそうな感じのやつですね、うん、
ですね、
うんうんうん、美味しい。もう急いで急いで毎日毎日ゴーヤーも食べたくないけど、とにかく何かに作っとかなければっていう時には、
うん、この、うん、作っておいてから保存すると長持ちするかな、
うん、ね、味も濃そうだしね、ちょっと、まあ、
どちらにしても、もうゴーヤーチャンプル以外だったら何でも歓迎です
あ、そうなんだね。もう一つなんかね、ニンニクと生姜とっていうのも送ってもらってたので、また紹介したいと思います、はい、またね、はい、皆さんもこれは美味しいよって夏野菜のねレシピでもあったら、うん、武田個人でも山口さん個人でも JBS 向きでも、はい、どこでもいいので教えてもらったら、
ね、キャッチしますのでね、
はい、はい、教えてもらって、
とってもありがたいです。ありがとうございます。
はい、さてさて、今日の音楽はですね、JBS のこちらのね、私たちの武田と山口の時々役立ちラジオも1年になりました。8月7日で1歳って言ってたんですけど、
はい、
こちらは8月8日が誕生日だったんですね。
うん、
はい、サッチモ・
ルイ・アームストロングさん、
はい、が生誕120周年ということでね、
今年は120年だった
と、なるほど、120年前の8月8日がお誕生日だったということで、微妙に1日違いということで、今日の曲はこちらです。山口さんどうぞ、
はい、どうぞ、はい、What a wonderful world ですね、この素晴らしき世界ですね、うん、はい、どうぞ。
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
私最近っていうかずっとこの朝とかね昼とかねミューズリーとか食べてるじゃないですか、
うん
うん、でねミューズリーに牛乳をかけたり豆乳をかけたりしてるんですね。
はいはい、
はい、
私もです。はい、
はい、で豆乳かけることも多い。で豆乳って便利で結構パックって日持ちがするでしょ。牛乳はねやっぱし傷みやすいから。で豆乳を買い置きしてるわけですよ、う
ん、はい、
四角いね紙パックに入ったやつをね、
は
い、1回分1回分になったやつを買い置きしてるわけですよ、はい、で、母も買ってきました、
はい、
豆乳冷蔵庫に入れてるからねって言って。で私はミューズリーにバサバサバサバサバサとお皿に入れてですねかけようと思って口をあら口がないじゃん、これはどうなっとるんやと思って、こんなハサミで切る豆乳あると思って、まあ、切ってブチュッと押しても出てこない、
うん、
なんだと思ったらね、
うん、
豆腐やったよな。最近そういうね、
豆乳じゃなくて豆腐だった。
豆腐、ああいうね野菜ジュースみたいなね紙パックに入った豆腐っていうのがね最近あるんですよね。
元々私今豆乳がいつの間にか豆腐に変わってたっていう話かと
思ってからね、母親もそういうわけ
でも
ね、そう、それね、その豆乳も傷んでんのじゃんって言ってね、固まってるでって言って、そんなわけはない、そんな豆乳ありえないって言って、うん、食べたら豆腐やんって言って、最近ね豆乳のあの紙パックよりちょっと大きいんだけど、ああいうものがあったらね、
うん、
ちょっと振るなりしてね、うん、これは豆腐やろうか、もしかしたら豆腐かもしれへんぞと思わないあかん時期になってきたということで、今日はねそういう豆腐のお話を、うん、ちょっと前置きが長かったんですけど、これね最近ね試して合点でもやってたんですけど、充填豆腐っていうのがね最近増えてきてますよね、
うんうん、で似てて作り方がちょっと違うんだね、原材料一緒ですけど。
そう豆腐といえばね、消費期限ですよがね、もう短くって、水にポッポチャンって使ってる豆腐なんかはね、もうさっさと食べてしまわないとすぐ酸っぱくなっちゃっていけないんですけど、最近の豆腐はそうでもないというね。
らしいですね。うん、なんかお豆腐って水が入ってるものじゃないとお豆腐と言っちゃいけないというのをなんか前聞いたことありますよね。
じゃああれは何？豆乳ではないで。
うん で、要するに今話をしようとしているのは重点豆腐と言わなきゃいけないんですって。別のものなんですって。
そうですね、うん、書いてあるんですけどね、まあ、普通の豆腐売り場に売っています。
うんうん、
で最近ね、その紙パックに入ってなくても普通の豆腐のパッケージに入ってても重点豆腐っていうのが結構多い、う
ん、多いんです。多いんですね、
うん、ほぼ最近重点豆腐なんじゃないかなっていうぐらい重点豆腐が多いんですけど、
うんうんうん、なんかいただいた資料によると、うん、お豆腐は、作り方がね、あったかい豆乳ににがりを入れて混ぜながら固めるのが普通のお豆腐、
うんうん、
ところが重点豆腐は冷たい豆乳ににがりを入れて混ぜ合わせた後に加熱して固める。どこが違いました？
これね、その冷たい豆乳ににがりを入れるでしょ、うん、その地点でパッケージングするんですよね。
うん、でなんですって。だからもう、そうそう、その後加熱をするって、これ缶詰と一緒ですよね。
そうそうそう、
作り方が。
そうそう、うん、なので結構封さえ切らなければ結構長持ち目のものが多いということで、私が、うん、豆乳だと騙されたものもかなりね消費期限長かったんですよね。
なるほど、
うん、
でね、作り方が違うとね、要するに後で加熱するやり方なので、うん、充填した豆腐はタンパク質は均一につながった構造をしてて、
うん、
その後調理時に加熱をすると、一斉に同じスピードで全部が柔らかくなるという特徴があるんだそうです、
うん、
食べるとトロトロだと。
そうですね、最近ねプリンでも何でもトロトロ人気だけどね、うん、お豆腐も
なんかそういう特徴があるんだそうですよ。まったり
感とかねあるんですよね、うんうん、
で試して合点は何を強調してたんでしたっけ。
そう、それの場合はね、
あれですよね、京都のお豆腐屋さんのおかみさんが編み出した秘伝、パックごとお湯で温めるというやり方だそうです。
湯豆腐に、そうそうそうそう、湯豆腐にするとき切ってお湯にポチャンと入れるんじゃなくって、うん、
で
パックごと温めると、ま
ま、うん、で出すとトロッとした湯豆腐が出てくるんだそうですよ。
なんかね、京都のね老舗のおかみさんが言うと本当にまさしくそうかしらと思っちゃうんだけどね、興味のある方はぜひぜひ試して買ってみて、
だから日持ちがするプラス、うん、そのやり方でやるとトロトロ のお豆腐が、舌触りがとってもいいと。
そうなの、だからね、確かにね、その私が豆乳だと思って紙パックからむにゅっと絞り出そうとしたやつもね、トロトロでね、確かに美味しいよ、うん、ミューズリーにちゃう。
温め方もね、ご丁寧に、試して買ったのホームページに書いてましたけど、うん、鍋にたっぷりのお湯を沸かして、うん、重点豆腐をパックごとお湯の中に入れて、そのまま5分から10分ほど好みで茹でてくださいと、
うんうん、
で今度はパックごとをトングなどで、まあ、ザルでもいいですけどパックごと取り出して、でそれからパックを開けて器につるんと移すんだそうです、うん、
あ、
うん、めっちゃ熱いですよって書いてます。気をつけてね、あ、
そのもの自体がね、
うん、
でそのプラの容器に入ってんのにそんな鍋に入れて大丈夫なのと思うけど、もともとね、そういう熱さに強い容器にね、
うん、
入ってるので、そういう作り方なんですよ、それは大丈夫ですね、
はいはい、大丈夫です、はい
はい、最近いろんな形になってきましたよ、豆腐のパックに入ってるのもありの、うん、チューブ式のものに入ってるものもありの、うん、
ね、
卵豆腐みたいなね、入れ物に入ってるものもありの、もう紙パックまで登場しました。
ついでにレシピ載ってますよ。
レシピも載ってる
の？僕やったことないの。どんぶりにご飯をよそって、うん、塩昆布を一つまみ乗せて、
うん、
で、その上にパックごとお湯で温めた重点豆腐をご飯の上にドーンと乗せると、
うん、
でさらに塩昆布をもう一回振りかけて、お醤油をちょっとかけて、これで OK ですけど、お好みで刻みネギ、ポン酢などに変えてもいいですよと。
ああ、それはね、今の時期ね、冷たいままそれ行きたいね、
うん、冷たいまま、
冷たい豆腐でそれ行きたいね。
ここ今お湯で温めたって書いてあるんですけど無視しますか？
絶対冷たいの美味しそうじゃない、ちょっと試してみたいなと思います。塩昆布とね、カツオとネギかけて、うん、ごまもかけよっかな。
ごまも、もうど自由自在ですね、武田さん、はい、
ぜひ皆様もやってみてください。はい、はい、もう間違いのないように、
はい、レシピはイマジネーションですね。
はい、今日はね1歳の誕生日でしたが、
なんかお得なお話が多かったんじゃないですか。
あ、年金の話はね、私もうど真ん中だったからね、ほーって感じでしたけど ね
もう人事だと思ってね、ちょっと関心薄かったのにね。
そうですね、結構決まったらもうねそのまま行くでしょうよと思ってたんですけどね、うん、ぜひ皆様もね、皆様のあの周りの人にもね該当する方すっごく多いんじゃないかなと思いますよね。
ということで、年末にかけて郵便物に注意ですね、
はい、そうですね、うん、多分あのユニボイスのついたね、音声のついたあの切り書きのついた封筒で来るのではなかろうかと思いますけどね、はい、私もチェックしておこうと思います。
今日はレシピも教えていただいたんで、はい、うんうん、ゴーヤのレシピありがとうございました、はい、すぐ作ります、ね、
はい、はい、やってみてください。私は、あの冷たいお豆腐ご飯にかけてなんかしようか、
そうか全然あの参考にしてませんね
参考にしてるじゃないですか、塩昆布
そこだけ
ご飯の上に、ね、はい、塩昆布かけて豆腐かけて、はい、そんな感じでね、1歳を迎えてまたね、ここからまた1年皆さんと仲良くしていただければと思います。
はい、はい、頑張りましょうね。
はい、次回のゲストもね、おーっていう感じで、
うん、おーですか
来週はですね、ちょっと旅行のお話をね、観光ガイドチックに視覚障害者も楽しめる旅行なんかを提案してくださっている方をお迎えしますよもうちょっとだけね、言いかけて言おうかなと思ったけどね、また来週を楽しみにしてください。
はい、はい、楽しみにしてます。
はい。